皆さんおはようございます。礼拝前のひととき、共に賛美を捧げてまいりましょう。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。神様、新しい一日をありがとうございます。あなたが与えてくださったこの日をあなたに感謝して、あなたに賛美を持って始められることをありがとうございます。神様、外は雨が降っていますが、その曇り空の上にはあなたの太陽がいつも変わらずにいることをありがとうございます。神様、その愛を私たちがまた受け取って、またそれを握りしめて歩んでいくことができますように、お一人お一人のお祈りに合わせて、愛する主イエスキリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。では共に十字架の愛を賛美しましょう。
それは栄光、十字架、それは栄光。
ち望みましょう。
主の前に静まり、主を待ち望め、主に信頼せよ、主を喜びとせよ。
ただいまから6月25日新学校週間特別礼拝を始めます。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。司会者、お祈りいたします。全能なる御在天の父なる神様、あなたの尊い名をあがめ賛美をいたします。私たちはあなたの恵みと導きによって今朝この世に愛する兄弟姉妹とともに聖なる会堂に集い、またインターネットなどさまざまな形で多くの方とつながり、共に主の日の礼拝を守ることができますことを心より感謝をいたします。すぐる一週間の日々をあなたからの恵みのうちに過ごさせてくださり感謝をいたします。これから始まる一週間、私たち一人一人が謙虚に誠実にあなたから与えられた満ちあふれる豊かさの中を主の光に照らされつつ、神の子、光の子として歩むことができますよう導いてください。今週は証明を受け新学校で献身者として学びをされている新学生を覚える新学校特別週間であります。どうか主よ、各地で学びをされている新学生の方たちの学びと生活を守り導き、伝道者としての歩みを確かなものとし、福音を述べ伝えるものとして豊かに祝し用いてください。またこれまで以上に私たち長崎教会や各教会伝道所から将来福音を述べ伝える献身者として証明を受け献身する方が与えられますようお導きください。本日礼拝に集いたくてもさまざまな理由で集えない兄弟姉妹を覚えます。どうかあなたがお一人お一人の上にあって希望と勇気をお与えになり、それぞれの家庭や職場において主を信じ主を愛し主と共に福音の恵みの中で日々過ごすことができますよう守り導いてください。本日の礼拝におきまして御言葉を取り継いでいただく著雲民牧師を強めるとともに、聞く私たちの心を開かせ心を霊で満たし主の恵みによって新しくされ 御言葉を日ごとの糧として歩むことができますよう、あなたの大きな愛で祝してください。すべてを委ね感謝し、皆様方の祈りと合わせ、この祈りを誠の愛、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖賛美歌122番、1節と3節です。どうぞお立ちください。一緒にゆっくりと主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。続きまして、献身者グループによる進学校習慣アピール、その後、岡部光子進学生による証がございます。
おはようございます。今日私たちは、新学校習慣を覚えての礼拝を捧げています。新学校習慣は今日だけではなく来週日曜日7月2日までの1週間となります。現在連綿の教会は全体で317箇所ある教会のうち50箇所が無牧師の状態です。加えて牧師の高齢化も懸念され、伝道者の養成は急務です。そのため、日本バプテスト連盟の 全国総年連合は新学生奨学金献金制度を設けて、献身の思いを持っている方々を支援しています。2023年度貸与奨学金の状況を見ると、西南学院大学進学部奨学金貸与者5名、東京バプティスト進学校奨学金貸与予定者2名、九州バプティスト進学校奨学金貸与予定者1名となっております。ところが、新学生奨学金献金実績の推移を見てみますと、2017年度は2298万円でありましたが、2022年度は1555万円となっていて、著しい減少傾向であります。今まで長崎教会はこのような総年連合の働きを支援するために目標金額を決めて、コロナが流行るまでは毎年総年会の方々が中心となって、昼食バザーなどを通して目標金額を満たすために一生懸命働いてくださっていましたが、コロナの影響や教会の高齢化によって、2022年度には目標にしていた17万円に到達することができず、できませんでした。しかしながら、そのような大変な中でも皆さんのご協力によって11万9千円の献金が捧げられた恵みにも心から感謝いたします。現在、長崎教会では組織改革が行われています。その一環として、女性の会はすでにいくつかの小グループに再編されて、所属メンバーは再編されたグループやその他の小グループに移行が完了していて、総年会もそのような方向性に動いています。そのような現状を踏まえて、2023年度からは総年会が主体になった新学生奨学金献金の予算を策定せずに、献金額は特別会計に反映するようにしています。皆さん、日本の教会の未来を担ってくださる献身者、伝道者や牧会者たちを育てていくこの働きに心を合わせてくださいませんか。そのためにはまず祈ってください。主のために、教会のために働く多くの献身者が与えられ、そのお一人お一人が神様の愛の中で訓練され、失われた一匹の羊を必死で探し続ける伝道者、99匹の羊の心の痛みを慰め、信仰を育むために努める牧会者となるように、主の愛と忍耐をもってそのような人材を育んでいく教会でありますように祈っていただけたら感謝です。またその祈りの中で思いがある方は、その思いを献金の形に表していただけたら感謝です。その方法として2つあります。1つ目は、皆さんのボックスに入っていたかと思うんですが、この新学校献金の袋に入れて今日の礼拝で捧げていただくことです。また2つ目は、皆さんがお持ちの各献金袋の指定献金の欄に利用して毎月少しずつ捧げてくださることです。どちらでも構いませんので、皆さんのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。合わせまして、総年連合が発行してくださっているこの新学校習慣に寄せてというお手紙も合わせてご覧ください。以上です。
皆さん、こんにちは。礼拝の貴重な時間をいただいてありがとうございます。なんか岡部新学生とか言われて、
誰
引っ込むかなって本当に恥ずかしいぐらいなんですけれども、本当はいい兄弟がここに立つのが一番ふさわしいと思うんですけど、只見教会でのご奉仕があられるということで、本当に新学生らしくない私がこの場に立たせていただくことをすいませんよろしくお願いします。で、今日は九州バプテスト新学校の紹介も兼ねて、私なりに学びを通して経験したことを、また感じたことを明かしさせていただきます。どうぞ、私みたいな新学生もいるということで、新学校の敷居がちょっとでも低くなれば、それが証になるかなと思ってます。まず九州バプテスト新学校は1988年10月に福岡の鳥貝バプテスト教会の教育館を教室として開校しました。その後、平尾バプテスト教会のもう一つの街道である大名クロスガーデンに教室を移し、今年35周年を迎えています。開校に至ったきっかけは、九州の4つの地方連合、その諸教会の有志たちが働きながら学べる夜間の進学講座を開校してほしいという願いが起こされたことでした。熱い願いと祈りが実って開校に至りました。現在月、火、木、金の週4日、時間は夜の6時半から1次元が70分の授業が1日2次元ずつ行われています。時間割の中から自分が選択した科目の授業を受講します。履修コースは本科と専攻科があり、本科が3年間で、専攻科が2年間です。本科は牧師の推薦と執事会の承認があれば誰でも入学することができます。気軽に神学に触れてみたい、教会での奉仕に生かしたいなど動機は様々です。専攻科は本科を卒業後、いよいよ牧師、主事、信徒リーダーとして献身した人を対象としています。受講は通学、そして通信のどちらでも選択することができます。で、今年からは科目によってはズームでも行われるようになりました。私は現在本科の3年です。入学したのは4年前の2019年4月なのですが、諸事情によりまだ卒業できません。実は4年前の新学校、この特別礼拝でも、入学しました、頑張りますという証をしていたのを、今回の証を頼まれてふと思い出して、もうすっかり忘れてました。4年も経つと本当にいろいろ忘れます。改めて、なんで新学校に行きたいと思ったのかなと、自分で確認するきっかけが与えられました。当時、私は、総学聖歌隊の奉仕に加えて教科学校のリーダー、そして初めて執事初期だったんですけどの働きも担わせていただいてて、もう超忙しかったですが、教会の皆さんとの輪が広がって、本当に教会生活はとても充実していて楽しかったです。もっと学んで教会の働きのために生かしたい、用いられたいという強く思うようになって、そんな思いが突き動かされて入学へと至ったと思います。当時のことをある姉妹が、岡部さん、あの頃すっごい生き生きしてたよって言われたことがあって、あ、そうかって改めて振り返ってます。4年前はやっぱり若かったですね。で、ある友人が、65歳過ぎたら1年1年老化現象が加速するよって言われて、もうそれを今実感してます。で、いよいよ入学したんですけども、現実はなかなか思い通りにいきませんでした。 1年生の学びを終えようとしていた2020年2月に母が脳梗塞を発症しました。後遺症として左半身に麻痺が残って、退院してからも介護が必要となりました。ちょうど同時期に新型コロナウイルスの感染拡大、3密っていう言葉がやたら飛び交いましたね。で、さまざまな行動制限を強いられました。教会の活動では大好きだった教会学校が休み、聖歌隊の練習も休み、で礼拝や祈祷会に集まることも制限されました。活動が休止されるばかりか、教会に集まることさえままならないという。で、その一方で、家では母の介護と家事と、そして仕事と時間に追われて、私は疲れ果てていました。入学した頃の、よし、やるぞという勢いは、もうどこへやらで、新学校の授業を聞くどころではありませんでした。1年生は何とか終了したんですけれども、2年生ではレポートも提出できなかったので、単位が取れずに落第。続けるのは無理だなと、何度も学校を辞めることも考えましたけれども、先生たちの励ましもあって、2021年度の1年間は、聴講生として在籍しました。母はその後も骨折、心不全と入退院を繰り返して、いよいよ自宅での介護は無理だなという状況になり、ケアマネージャーさんの提案で、ショートステイでもロングでずっと施設におれるという、そのサービスを利用することになりました。お世話になっているホームは、ここからすぐの右はホームです。本当によくしていただいています。母がホームにお世話になるようになってから、時間と気持ちに余裕ができたので、随分そこでも迷ったんですけど、もう一度聴講生ではなく、本科生として学び直すことを決心しました。そして、昨年の4月から、もう一度本科生2年生に復帰し、今年4月からは本科生3年生に無事進級しました。今度こそ順調にいけば、来年の3月には終了予定です。順調にいけば。さて、肝心の授業ですけれども、私は歴史に関する学びが好きで、日本キリスト教史やバプテストの歴史と信仰、今は教会史というのを学んでます。ユダヤ教から始まって、キリスト教がどのようにして成立したのかなど、聖書を当時の時代背景や社会状況、文化、習慣、当時の地理などに照らし合わせながら学んでいくと、改めて言うのも何なんですけど、聖書に書かれてあることが、本当に歴史上の事実なのだなっていうのをすごく実感してきます。これまでの信仰生活の中でたくさんの良い出会いもありましたけれども、信仰的につまずくような出会いもありました。教会生活に喜びが感じられないことも、聖書の解釈の違いに疑問や不信感を抱いたこともたくさんありました。授業で学ぶ中でたくさんの気づきが与えられました。そして疑問や不信に感じていたことに対して、ああ、あの時の出来事にはこういう意味があったのかなと納得できることもたくさんありました。なんか頭の上がこう晴れて、雲が晴れていくようなそんな経験でもありました。講師の先生方とのメールのやり取りもとても楽しく、たくさんのことを学ばせていただいています。私はこれまでの自分の信仰がいかに独りよがりで、自分の浅い知識や価値観や経験に偏ったものであったかを知りました。このことに気がつかせていただくために学びを始めたのかもしれません。聖書を読むときに、もっと謙虚にならないといけないなと思います。そして大切なのは、本当に祈って聖霊の導きを求めること、それから共に学ぶこと、 共に学ぶことによって独りよがりな解釈になることを防ぐことができます。聖書の言葉がただの言葉ではなく、私たち一人一人に語りかけられる神様の生きた命の御言葉となることを期待します。学ぶほどに知らないことばかりだなと気づかされるのです。神様のことをもっと知りたいと求めていくときに、実は神様はすでに私のことをよく知っておられる、私は神様に知られている、神様に愛されているという事実に出会います。長崎教会には九州バプテスト神学校の卒業生が何人もおられますね。前田先生、田口副牧師、桑原牧師、中村教科牧師、明日に兄弟、専攻科のいい兄弟、抜けてないですかね、他にも、多くのこの兄弟姉妹方が時間と労力、ご自分の持てる賜物を本当に教会の働きのために献身的に捧げておられる長崎教会ってすごいなと思うのです。これからもたくさんの方たちを迎え入れて、そして送り出す教会として用いられることを祈り続けたいです。ここからは PR です。皆さんは新学校にどのようなイメージをお持ちですか？私は私の子供たちに、といってももう40過ぎのおじさんとおばさんですけど、実は新学校で勉強してるのって言ったら、牧師になるとって言われたんですね。すっごい惹かれました。牧師は神様からの証明がないとなれません。初めから牧師への証明を受けて学ばれる方もおられます、もちろん。しかしそれだけではなくって、より充実した教会生活を目指すための信徒訓練の場でもあります。学びながら新たに献身の道が示されることもあるでしょう。また聴講生として学ぶこともできます。一教科だけ学びたいとか、新学校の授業の体験をしてみたいという方も気軽に受講できます。関心のある方はぜひチャレンジしてみませんか？来年の新学校週間特別礼拝には、また新たな証人がこの場所にただれることを期待したいです。最後に御言葉を読ませていただきます。コリント信徒への手紙第1、8章1節後半から3節、聖書教会共同訳でお読みします。しかし、知識は人を高ぶらせるのに対して、愛は人を作り上げます。ある人が何かを知っていると思っているなら、その人は知らねばならないようには知っていないのです。しかし、神を愛する人がいるなら、その人は神に知られています。アーメン。ありがとうございました。
岡部新学生の証、心から感謝いたします。皆さん、改めましておはようございます。今朝この礼拝に初めて来られた方、また久しぶりに来られた方、皆さんお一人お一人を心から歓迎いたします。皆さんと共に礼拝を守れるこの時間が私たちの力になっています。またこの場に来ることができず、今画面の前で、また時間を超えてインターネットを通して礼拝を守っておられるお一人お一人を覚えながら、共に祈りを捧げていきたいと、そう願います。さて今日は、新学校週間特別礼拝を守っています。今全国にあります3つの新学校、そしてそこで学んでおられる新学生たちを覚えます。先ほどから、話が上がっていますけれども、イースギョン新学生は今この1年間、タラミ教会で、実習として奉仕をしてくださっています。 また、先ほどの赤い書してくださった、岡部光子姉妹が、新学生として学んでおられます。この働きを覚えながら、今年度は教会の中で、建てられた、献身者グループの皆さんが中心となってこの働きを担ってくださっています。その尊い働きを私たちを覚えて、お祈りしていきたいと思います。本日はこの五島教会において、私たちの教会の群れから、奉仕者が派遣されています。中村百合子姉妹また直美姉妹が、五島教会において、ゴスペルを通して特別礼拝を捧げ、また午後には地域の多くの方々をお迎えして一緒にゴスペルを歌いながら楽しむ、そのね、あの集会を開かれます。本当に厳しい状況の中でもそのような働きを続けていかれる五島教会、またこの雨の中でも五島へ派遣されたお二人を覚えながら私たちは祈っていきたいと思います。そして教会の、皆さんの中では多くの方々が入院中また療養中です。体調不良でさまざまな病と戦いながら一生懸命毎日を生きておられるその一人一人を覚えます。私たちは共に祈りつつこの場に来たくても来れないその方々の上にも主の等しい恵みが注がれることを祈っていきたいと思います。では、皆さんと共に祈りのひとときを持ちたいと思います。今日は少し目を広げたいんです。日本バプテスト連盟だけではなくて、今日は日本全国にある神学校、そしてこの日本のこれからの教会を担っていくために学んでおられる神学生を覚えて祈りたいと思います。そしてさらに多くの神学生が起こされることを私たちは切に祈っていきたいと思います。祈りなしでは献身者は起こされないと私たちはそう思います。私たちの心を合わせてしばらく祈りのひとときを持ちたいと思います。祈りましょう。日本全国にある教会、神学校、建てられた神学生、お一人お一人に目を注ぎ、今必要な恵みと祝福と豊かに注いでくださる、主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
それでは共に賛美しましょう。皆さんお立ちください。真昼のようにを賛美します。私たちも神様の愛に応えて神様のように地の塩世の光として神様の愛を伝えていくものになりたいと思います。共に賛美しましょう。
命をかけて愛を示されたイエス様、
チームと一緒に賛美してるので、皆さんちょっと手を叩くなり、あの体を揺らすなり、なんていうのかな、あの本当に喜んで賛美しましょう。もう一度3、はい、命をかけて愛を示されたイエス様に出会い、すべてが変わった。私はあなたに何を思って感謝を表せばいいのだろう。真昼のように輝きながら、あなたの愛を伝えたい。イエス様のように輝き続ける、世の光にしてください。主よ、私たちを真昼ように死の一緒のように、世の光にしてください。世の光にしてください。主よ、世の光としてください、用いてください。ではお座りください。
本日の御言葉はマタイによる福音書16章21節から27節です。新約聖書32ページです。マタイによる福音書16章21節から27節。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペテロはイエスを脇へお連れして諌め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペテロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな対価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。本日の宣教は、不思議な神の国の私たちと題しまして、張雲民牧師よりいただきます。